3. 強制情報。情報公開制度、個人情報保護制度の運用状況。問い合わせ、総務課。電話、734-0479。令和5年度の状況。情報公開制度による公開請求、申し出の処理状況。公開9件、部分公開6件、非公開0件、不存在0件、取り下げ3件、審査請求0件。個人情報保護制度による開示請求の処理状況。開示0件、部分開示2件、非開示0件、不存在1件、取り下げ0件、審査請求0件。地域公共交通会議の開催について。日時、6月25日火曜日午後1時から。場所、西館3階会議室。傍聴を希望される場合は、会議開始時刻までに直接会場へお越しください。なお、会議資料や議事録については、会議終了後、今日ホームページに掲載します。問い合わせ、総務課、電話、734-3036。能勢町文書からのお願いとお知らせ。問い合わせ、豊中市北消防署野瀬町文書。電話、734-0119。1、消防声かけ事業の実施。豊中市北消防署野瀬町文書では、6月より野瀬町消防声かけ事業を実施いたしますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。野瀬町消防声かけ事業とは、令和4年度から豊中市北消防署野瀬町分署の事業として、避難行動要支援者名簿、災害対策基本法に基づき作成した災害時に支援が必要な方の名簿に搭載されている方を対象として、火災発生時の避難方法や住宅用火災警報器の設置状況調査、火災予防相談等について直接お話をさせていただく事業です。ご自宅を訪問する際の服装は、必ず豊中市消防局の活動服を着用し、消防手帳を携行して訪問いたします。不審に思われた場合は、消防手帳の提示を求めてください。2、早めの熱中症対策のお願い。6月といえば、まだまだ梅雨が始まったばかりで、熱中症対策は本格的な夏が始まってからとお考えの方も多いかもしれません。しかし、6月は熱中症で救急搬送される方が急激に増加する時期でもあり、熱中症患者のおよそ半数を占める高齢者、中、高齢者の方は特に注意が必要です。早めの熱中症対策で元気に夏を過ごしましょう。中、高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能、調整機能が低下しており、喉が渇いていない、暑さを感じない、汗をかきにくいことがあり、要注意です。中、終わり。 熱中症対策、喉が渇く前に水分補給、室温28度を超えないようエアコン等を活用、遮光カーテン、すだれ等を利用、暑い日は無理をせずこまめに休息、室内でも熱中症対策を心がける。ちょっとためになる地球温暖化とまちづくりの話。問い合わせ地域振興課、電話 734-3171。 第14回、身近な自然環境を保全していく活動と仕組み。生態系や水源などの自然環境を保全・寛容するために設けられる区域を自然保護区といい、自然公園や鳥獣保護区など法律によって定められたエリアが主な保護区として挙げられます。一方で、前回のコラムで取り上げたように、30×30の目標を達成するために自然保護のエリアを拡大していくには、法律で定められたエリアだけではなく、民間側の取り組みや身近な自然を保護していく活動も重要となります。例えば、民間団体の取り組みとしては、日本野鳥の会が野鳥の生息地の保全を目的として、1986年から取り組んでいる野鳥保護区の設置などが挙げられ、その面積は全国で3500ヘクタール以上に及ぶということです。さらに最近では、民間の取り組み等によって生物多様性の保全が図られている区域を国が自然共生サイトとして認定する取り組みも始まりました。現在までに全国で184箇所が認定されており、大阪府内でも民間企業が自然保護団体や自治体と協力して保全を行っている里山や浅場など、計6箇所が認定されています。地域での資源の集団回収活動を推進しています。問い合わせ地域振興課、電話 734-3171。 能勢町ではゴミの減量と地域の環境活動を推進するため、資源ゴミを回収業者に引き渡しリサイクルを進めた団体に対して、引き渡し料に応じた報奨金助成制度を設けています。集団回収とは、地域の住民全体、区、自治会、子ども会などの非営利団体が地域の家庭から出る資源ごみ、古紙、古着、古布を持ち寄りリサイクル業者に引き渡す方法です。条件によっては、業者へ引き渡した際に売却益がある場合もあります。令和6年3月末現在、29団体の登録があり、令和5年度の実績で約140トン、紙、布ごみとして排出されるごみのうち半分以上が集団回収により回収されています。まだ取り組まれていない地域の方で、具体的な方法等、詳細をお知りになりたい場合は、お問い合わせください。ビュースポット大阪に、地王城城下町の石垣を眺める東郷バイパス政府寺入り口が選定されました。大阪府では令和5年5月から9月までビュースポット大阪の第4回募集を行い、応募のあった371件の中から、地王城城下町の石垣を眺める 東郷バイパス政府寺入り口を含む20カ所がビュースポット大阪として選定されました。今回の選定でビュースポット大阪が100カ所に拡大したことを記念して、ビュースポット大阪公式ガイドブックが作成され、大阪府のホームページに公開されています。ぜひご覧ください。ビュースポット大阪の詳細につきましては府のホームページをご覧ください。問い合わせ先、大阪府都市整備部住宅建築局、建築環境課住環境推進グループ、電話 06-6210-9718。 生き生き商品券パート5、ご使用は6月末まで。生き生き商品券パート5の使用期限は6月30日日曜日までです。使用忘れにご注意ください。令和6年度国民健康保険料率の決定について、問い合わせ住民課、電話 731-3202。 令和6年度の国民健康保険料の計算に用いる料率等について次の通り決定しましたのでお知らせします。表、令和6年度保険料率。区分、医療給付費分、医療分の保険料率。所得割 9.56%、 均等割 35,040 円、平等割34,803 円、限度額65万円。区分、後期高齢者支援金分、後期分の保険料率。所得割 3.12%、 均等割 11,167 円、平等割 11,091 円、限度額22万円。区分、介護納付金分、介護分の保険料率。所得割 2.64%、 均等割 19,389 円、限度額17万円。計、所得割 15.32%、 均等割 65,596 円、平等割 45,894 円、限度額104万円。表終わり。世帯の前年中の所得が決められた所得基準を下回っている場合は、保険料の均等割額と平等割額が所得に応じて7割、5割、2割軽減されます。保険料軽減措置。区分、7割軽減、所得基準43万円。5割軽減、所得基準43万円プラス29万5千円かける被保険者数。2割軽減、所得基準43万円プラス54万5千円かける被保険者数。国民健康保険料納付通知書本算定分を発送します。問い合わせ住民課、電話 731-3202。 今年度の国民健康保険料の納付通知書本算定分を6月中旬に保険料支払い義務者 世帯主の方にお送りします。保険料の納付は納期限までに。保険料は必ず納期限までに納付ください。納期は6月から翌年3月までの実期となっています。納付書にて納付の方。納付書に記載の金融機関、コンビニ、電子マネーにて納付ください。口座振替申し込み済みの方。納付通知書に口座振替申し込み済みと印字しています。各期の納期限ごとに口座振替にて納付いただきますので、通帳の記帳などにてご確認ください。納期限までの納付が難しい場合、失業や廃業など特別な事情により保険料の納付が困難になった場合は、そのままにせずお早めにご相談ください。便利な口座振替のご案内。保険料を納付書で納付されている方へ、便利で安全、確実な口座振替のご利用をお勧めします。納期ごとに金融機関で納める手間が省け、大変便利です。1、預金通帳。2、通帳の届け出印。3、保険料の納付通知書をお持ちの上、庁指定の金融機関、池田泉州銀行、大阪北部農協、ゆうちょ銀行、窓口でお申し込みください。健康増進支援金について、問い合わせ、住民課、電話、731-3202。昨年度に引き続き、野瀬町国民健康保険に加入している方へ、給付、健康増進支援金を実施します。1、対象者、6月1日時点で国民健康保険に加入している方、75歳未満の方のみ。2、支給額、1人1万5000円を世帯単位で支給。昨年度から引き続き対象となる世帯へは、口座の確認書を送付しますが、前回と同じ口座を希望される場合、確認書の返送は不要です。口座の解約等に伴い、振込先の変更をご希望される場合は、改めて申請書を送付しますので、ご連絡ください。申請が必要な世帯につきましては、6月上旬に申請書を世帯主宛に送付します。必要事項を記入の上、住民課保健医療担当へご返送ください。窓口の混雑防止のため、郵送による申請にご協力ください。なお、銀行口座を有していない等の理由で、現金受け取りを希望される場合は、あらかじめご相談ください。徴税等の納付は、便利な口座振替をご利用ください。取扱税目は、徴富民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険料、保育料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、死業組取処理手数料です。金融機関の窓口で、口座振替依頼書、自動払い込み申し込み書にて、直接申し込み手続きを行ってください。取扱金融機関、池田泉州銀行の本店、支店、 大阪北部農業協同組合の本店、支店、ゆうちょ銀行、郵便局。長府民税第一期分、国民健康保険料、介護保険料、6月分の納期限は、7月1日です。忘れずに期限内に納めましょう。